ローマの手紙1章の2節をお開きください。この手紙はパウロが第三次伝道旅行でコリントに3ヶ月いた時に書かれたものです。彼はどうにか当時の世界の中心であるローマに行って福音を伝えたい、そしてクリスチャンたちの交わりによって励まされまた励ましたい、そのように願っていたわけですが、なかなか道が開かれませんでした。それで彼は自分が行く前に彼らに福音をもっと理解してほしくてこの手紙を書いたわけですが、前回学んだように彼は3つのことでまず自己紹介しましたね。第一にキリストイエスのしもべと紹介しました。しもべとは奴隷という意味でしたね。で、彼はイエス様を愛していたので自分から進んでキリストのしもべ奴隷になることを選びました。それはちょうど奴隷が主人に完全に従うように彼は自分を低くして謙遜になってキリストに従い神の栄光のために行きました。第二にパウロは使徒として召されたと紹介しました。使徒とは使わされたものという意味でしたね。で、彼が使徒となったのは自分でなりたくてなった、あるいは誰かの推薦でなった、そういうことではなくして神の召し、神の招き、神の選び、神の御心によって彼は使徒とされたものでした。第三にパウロは神の福音のために選び出された、分けられた、そのように神はこの世から彼を分けて、そして福音のために分けたわけで、ですから彼はその目的に従っていつでもどこでも誰に対してもこの福音を述べ伝えたわけですね。今日はその続きの2節から7節までを一緒に見ていきます。まず2節をご覧ください。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、福音とはどういう意味でした？グッドニュース、良い知らせという意味でしたね。で、福音の内容は神が私たちを愛してご自分の一人を与えてくださったことでした。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ葬られ、そして3日目によみがえられた。このキリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許され神の子供とされ永遠の命が与えられます。私たちの意を行うによって救われるのではなく、イエスキリストを信じる信仰によって救われる、これが良い知らせ、福音、神の福音でした。パウロはここでこの福音はと言ってます。2節で約束されたものであると言ってます。誰によって約束されたんですか？神がと言ってる。神によって約束されたもの、パウロが考え出したものではありませんでした。彼のアイデアではない、彼が新しく何かを始めた、あるいは啓示を受けた、突然ひらめいて悟りを開いて始めたものではありませんでした。福音は神によって約束されたものです。神の福音です。パウロがこの手紙で書きたかったこと、そしてすべてのクリスチャンに理解してほしいこと、あなたに私にもっと理解してほしいこと、それが神の福音なんです。福音なんです。ですから彼はこの手紙の中で、後で16章までありますので福音を検索してみてください。私が検索すると13回出てきました。もう繰り返し福音、福音、福音と彼は語っています。神は誰を通して約束されたんですか、なんて彼は書いてます。ご自分の預言者たちってあります。預言者たちとは神の言葉を預かる者、神の代弁者という意味です。モーセは神の代弁者、預言者でした。旧約時代において神はモーセやイザヤ、エレミア、そしてエゼキエルなど多くの預言者たちを通して救い主を使わす約束をなさいました。その約束は何に書かれているんですか？聖書ですね。聖書は神の約束の言葉が書かれている書物、契約の書です。 旧約新約ありますけど、あの約は約束の約であり、もっと言えばこれ契約の約なんですね。そして旧約と新約で一冊の本なんです。旧約聖書は一言で言うなら、救い主が来られますと神の約束が書かれています。そして今私たちが学んでいる新約聖書は、その約束の救い主が来られました。旧約は救い主が来られます、その約束が書かれ、新約は救い主が来られましたと、その福音、良い知らせが書かれています。で、最初の人アダムが罪を犯した直後、神はすぐに女の子孫から救い主を使わす約束をなさいました。創世記をどうぞ皆さん今のところ押さえて開いてください。創世記の3章、初めの地が作られて最高の良い場所に置かれるわけですけど、3章行くと彼は罪を犯してしまうわけですね。そして神が3章の15節で、アダムが罪を犯した後すぐこのように約束をなさいます。15節に、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼は、彼っていうのはこれキリストっていう意味です。彼はお前の頭を打ち、お前というのはこれサタンのことですね、頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと、キリストが女の子孫から誕生してサタンをこの打ち負かす、その約束がなされます。そしてその救い主が具体的にアブラハムの子孫から使わされると、12章を開いてください。このように神は約束なさいました。主はアブラムに言われた、12章の一節、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示すへ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。3節に、私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると書かれている通りに、アブラハムの子孫から救い主が使わされ、そしてその救い主によってすべての民族が祝福される約束がなされました。さらに神はご自分の預言者たちを通して救い主を使わすとあらかじめ約束なされました。神はモーセを通して新明記の18章、皆さん開いてください。今日はいくつか聖書を多めに開きたいと思いますけれども、348ページ、新明記の18章。この新明記は神がイスラエルをエジプトの奴隷から救い出して約束の地に入れるわけですけれども、彼らは約束の地の手前まで来て神の言葉に従わずに偵察に行った12人がいたわけですけど、2人はカレブとヨシアは神の言葉を信じ、みんなにさあ行こう、あの土地は最高の場所だというわけですけど、残りの10人は確かに最高の場所なんだけど、でも敵は大きくて私たちはちっちゃいんだ、私たちはこのすぐに滅ぼされてしまう、そのような否定的な言葉を発したので、その否定的な言葉を聞いた人たちは、イスラエルはこの後退していって、そしてアラノで40年間もう堂々巡りをして親の代がみんな滅んでしまうわけですよね、死んでしまって。しかし神は約束を守る方ですから、子どもたちが大きくなって民の数を数えると大人が来た時のあの60万人と同じ60万人、これが民数記の内容なんですね。この新明記はこの約束の地に入る前にもう一度神の立法を思い起こさせるために、モーセがによって書かれた、まあ1ヶ月で書かれたものだと言われているわけですけど、その18章の15節ご覧ください。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならないと、モーセのような預言者、すなわちキリストが 使わされるとここで予言されています。神はモーセを使わしてイスラエルをエジプトの奴隷から救い出したように、キリストを使わしてすべての人を罪の奴隷から救い出す、そのような約束をなさいました。そして神はエレミア書へ行くとエレミアの31章の31節でこう約束なさるんですね。そのままお聞きください。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶと約束されている。新しい契約を結ぶと神は約束なさいました。またエゼキエルの37の26節にも私は彼らと平和の契約を結ぶと約束が書かれています。このように福音、良い知らせは突如現れたことではなくして、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたものでした。さあ戻りましょうか。ローマの1章の3節で、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。福音、良い知らせは神がご自分の預言者たちを通して、先ほど開いたように聖書にあらかじめ繰り返し繰り返し約束されたものでした。そしてこの福音は誰に関することだとここでパウロは言ってますか。御子、神の御子に関するもの。神の御子とは誰ですか。私たちの主イエス・キリストです。主とは主権者、神という意味です。イエスとは名前で、主は救いという意味で、キリストとは名字ではなくタイトル、役職のことで、それ油注がれたものという意味です。旧約の時代において王や祭司、預言者を聖なる職につけるときに油を注いで任命しました。神が救い主として油注いだ方、救い主としてお認めになられ、救い主として任命された方、その方が私たちの主イエス・キリストです。どのようにイエス様がキリスト、神の子だと証明できるんでしょうか。神があらかじめ聖書において約束されたことがありましたね。それを預言者たちを通して繰り返し繰り返し語られた約束であったわけですけど、その約束が、その預言がイエス様において全て成就したからです。ですからイエス様はマタイの5章の17節でこうおっしゃるんですね。私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄するためではなく、何と言われました、成就するために来たのです、おっしゃった。イエス様は旧約のあの約束を成就するために来られたわけです。ヨハネの5章、ここはお開きください。ヨハネの福音書5章、イエス様はこのようにおっしゃいました。5章の39節、一緒に朗読します。5章187ページ39節、一緒にどうぞ、はい、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。聖書の中に永遠の命があると思って聖書、この時には聖書、また新約聖書は成分化されていません。旧約聖書のことですね。旧約聖書を調べています。その聖書は、旧約聖書は私について、イエス様がキリストであることを証ししている書物、これが旧約聖書なんです。で、救い主に関する約束は旧約聖書に少なくとも332回あると言われています。例えばイザヤの7章の14節、そのままお聞きください。救い主の誕生に関してそこでは予言されているわけですけど、 こう書かれてます。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名はインマヌエルと呼ぶと予言されている通りに、イエス様は処女マリアの胎に聖霊によって宿ったとマタイの一章の18節には書かれています。そして救い主の誕生の場所も予言されています。ミカの5章の2節にはこう書かれています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治めるものが出る。その出現は昔から、永遠の昔から定められていると、救い主がベツレヘムで誕生すると予言されている通りに、イエス様はどこで生まれました？ベツレヘムで生まれたことがルカの2章の10節には書かれています。また救い主はダビデの子孫から使わされると予言されています。第2サムエル、ここは開きます。第2サムエル7章551ページ。7章の12節に、預言者ナタンにこのダビデ王が、私はこんな立派なお家に住んでいるのに、この主のこの宮が天幕であるのは申し訳ない。だから主のために大きな家を、主の宮を建てたいと彼は願うわけですけど、でナタンはあなたの心にあることを全部行いなさい、主があなたを祝福してくださるようにというわけですけど、その夜主がナタンに語るわけで、ダビデが建てるのではない、そしてこのように言われるわけですね。7章の12節に、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、ダビデが死ぬときに、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てると、預言者ナタンはダビデではなく、直接的にはその世継ぎはソロモン王だったわけですね。彼の次の子供はソロモンで、ソロモンが預言した通りにこの主の宮を建てるわけです。でソロモンはイスラエルの歴史の中で最も栄えた王でした。そして周りの国々が驚くほどその国は栄えたわけですが、しかし国が分断していくわけですね。彼らは栄えた時に神を忘れるわけです。で神を捨てて、そして偶像崇拝をして、結局神が預言者たちを使わしてこの警告をするわけですけど、その警告も彼らを無視し、で預言者が預言したように国が2つに分断して、最後はこの滅んでしまうのがイスラエルの旧約聖書における歴史でしたよね。ですからここは直接的にはこのソロモンのことを指しているわけですが、実を言うとこれは後に来られるダビデの子孫から来られる常しえの王座と、ナタンは預言した通りにその国は永遠に滅びない国、救い主が来られる預言であったわけですね。ダビデの子孫からその救い主が来られる、それが聖書の預言なんです。そしてその預言の通りにイエス様は、戻りますけど、人間としてはダビデの子孫からお生まれになりました。新約聖書の最初マタイの1章の1節に系図がありますけれども、その系図はイエス様がダビデの子孫から生まれたことを証明しています。イエス様は神の御子キリスト、神が人となって来られた方です。 100% 人間であり、同時に 100% 神である方です。半分半分ではありません。 50% 神で 50% 人ということではありません。 100% 神であり 100% 人である方なんです。 そのキリストの神性に関してイザヤの9章、ここも開きましょうか。聖書を閉じていただいて、真ん中どうぞ皆さん開いてください。イザヤの9章1180ページ、クリスチャンの皆さんはご自分の聖書に馴染む意味でどうぞどんどん聖書をお開きください。9章の6節でこのように書かれています。一人の緑が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあるように、キリストは神であると旧約聖書にはあらかじめ書かれています。そして新約聖書のコロサイ、ここ開かなくて結構なんですけど、1章の15節には御子は見えない神の形であると書かれています。同じコロサイの2章の10節には、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますと書かれています。ヘブルの1章の3節には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると書かれています。イエス様ご自身、ヨハネの10章の30節で、私と父とは何と言われました？一つです、おっしゃった。イエス様と父、父なる神とは一つなんです。ヨハネの14章9節では、私を見た人は何て言われました？父を見たのです。聖書は、神を見た者は一人もいません、神は目に見ることのできない方です。そうですね。でもその目に見えない神が見える形として、そのご性質を、その栄光の輝きを表してくださった。それが神が人となって来られたイエス様ですね。このように聖書はイエス様が神であり、神が人となって来られた方であると教えています。ではイエス様が神の子、キリスト、神ご自身である証拠は何でしょうか？なぜ神の子だと言えるんでしょうか？復活によってですね。復活がイエス様が神の子であることの証明なんです。イエス様は神の権威を持って多くの教えをなさいました。その教えを聞けば権威ある方であることがよくわかります。で、教えだけで信じることができなければ、私の技を見なさいとイエス様は言われました。イエス様の行われた多くの奇跡、それはご自分が約束のメシア、キリスト、救い主であることを示しておられます。旧約聖書で約束されている通りに、メシアが来るとこのような奇跡が行われる。その通りにイエス様は目の見えないものを見させ、足の不自由なものを歩かせ、ツアラウトに犯されたものを清めて、そして耳の聞こえない者たちを聞こえるようにさせて、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられたわけです。しかし救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を受け入れませんでした。彼らはたくさんの奇跡を目の前で見たのにもかかわらず信じなかったわけです。そして私たちに天からの印を見せてくださいと、彼らはいわゆるメシアであることをもっと見せてくださいと彼らが言った時に、イエス様はこうおっしゃるんですね。印は与えられません。ただしヨナの印は別ですと言われました。ヨナの印とは、ヨナとは彼は3日3晩大魚の中にいて出てきましたね。それと同じようにイエス様は墓に葬られ、3日目に死人の中からよみがえる。これがメシアとしての最大の印なんです。神の子であることの最大の印なんです。もし キリストが死んだままであるならば神の子ではありません。私たちは変わらない普通の人間であり、良い教える単なる教師であり、あるいは宗教家の一人でしかないわけです。私たちの罪の許しもなければ永遠の命もありません。しかし神に感謝ですね。聖書に書かれている通りにイエス・キリストは死人の中からよみがえられました。この復活によって確かにこの方が神の御子キリストであることが証明されたわけです。パウロはそのキリストの復活を目撃した人でした。ですから彼はその目撃者として証人としてこの良い知らせ、キリストはよみがえられた、この方を信じる者は誰でも救われる、そして復活の中からの死者の中からの復活により公に神の御子として示された方、この方が私たちの主イエス・キリストですと彼は宣言したわけですよね。5節ご覧ください。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。パウロはここでキリストによって2つのことを受けたと言っています。第一にパウロは恵みを受けました。救いの恵みのことです。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。パウロは以前クリスチャンを迫害するものでした。男でも女でも捕らえては牢に入れ殺すことに賛成した男で、救いを受けるに値しますか？しないわけですよね。救いを受けるに値しないものが救われた、これが恵みなんです。神の恵みによって救われました。同じように私たちも救いに値するものではありません。恵みによって救われたわけです。そのことをパウロはエペソの2章、ここも開きますね。2章を開いてください。今のところ押さえていただいて、新約聖書386ページ、このようにパウロは言ってます。2章の8節、一緒に8節9節朗読します、はい、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。信仰によって、恵みのゆえに信仰によって救われた。あなた方から出たことではなく神の賜物、救いはプレゼントなんです。獲得したものではありません。神が私たちに与えてくださったもの、行いではなく信仰によって恵みのように救われた、これが神の恵みですね。第二に戻ります。パウロは使徒の務めを受けました。使徒とは使わされたものという意味です。で、恵みによって救われただけではなく恵みによって使徒の務めを受けました。そのことをパウロは第一コリント、ここも開きますね。15章開いてください。使徒の次がコリントの手紙です。このコリントの町においてパウロは今私たちが学んでいるローマの手紙を書くわけですが、そのコリントの第一の15章の9節で彼はこう言ってます、まあ、15章は福音が何なのか彼は書き始めて、そしてイエス様が復活して12弟子に現れて500人以上に同時に現れてヤコブに現れて、そして月足らずの自分に現れたことを彼は証言し、9節見るとこう言ってるわけですね。私は使徒の中では最も小さいものであり、パウロっていう意味は小さいっていう意味でしたね。彼は背が小さいだけではなくしてとても謙遜な人でした。最も小さいものであり、 神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですから、と彼は、神の教会を自分を迫害したから、とてもとても人と呼ばれるに値しないものです。彼は自分がそのようなものではないこと、とてもそういう働きに預かれるようなものではないこと、よく自覚してた。自分がどれだけひどいことをしてきたのか、まあ知らずに彼をしたわけなんですが、自分では正しいことをしていると思って、このクリスチャンたちを、教会を彼は迫害し続けたわけですよね。しかし神の恵みによって使徒の務めを彼は受けたわけです。自分で獲得したのではなく、彼は受けたと言ってるわけです。恵みを受けたわけです。救われただけではなくして、神はもっと素晴らしい働きまで私のために用意してくださった。恵みによってその人の務めを受けた。だから彼はその恵みに応答して、なんて言ってますか、他の人たちへの多く働いた。彼は他の人たちを競争して、もっと頑張って自分が大きな働きをしようと、そういう動機でしたわけではありませんでした。もっとたくさんの教会を作って、他の人たちも多くの働きをして認められようと、そういう魂胆は彼は全くそういう動機はなかったわけです。彼の動機は神の恵みによるものであったわけですね。恵みをよく理解してたので、その恵みに応えるために彼は他の人よりも多く、許されたものとして多く主のために働いたわけです。さあ戻りましょう。何のためにパウロは使徒として召されたんでしょうか。五節で彼はこのように言ってますね。皆のために、キリストの皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです、と言ってます。信仰の従順、どういう意味でしょうか。信仰の従順、信仰とはキリストを信じる信仰です。従順とはキリストに従うことです。パウロはすべての人がキリストを信じて、信じるだけではなくして、キリストに従うようになるために使徒として召されました。彼は真の神がただ一人であることを信じていました。その神は天地を作られた創造主であることを信じていました。聖書が神の言葉であり、彼はそれを熱心に学び、そして聖書を教える彼は教師でもありました。よく祈り、断食し、善を行い、道徳的にも立派な人だった。だから宗教的な熱心だけではなくて、彼は道徳的にも立派な人。それがパウロ。立法を守ることにおいて私は同年配の者たちはるかに先に進んでます、自負できるぐらい彼はとにかく熱心に熱心に熱心に熱心に彼をやったわけです。しかしイエス様がキリスト救い主であるとは認めませんでした。ですから教会を激しく迫害したわけです。神に熱心で、あの十字架につけられたイエス、ナザレのイエス、木にかけられたものは呪われたものである、犯罪者がかかるものでしたから、ユダヤ人にとっては木にかけられたものは呪われたもので、自分を神と等しいものとした、そしてそれが復活した、そのように述べ伝えているクリスチャンたちは神に対して冒涜している。だから彼は正義感から正しいことをしていると思って、そのクリスチャンたちは神を冒涜するものだと思って捕らえて牢に入れ殺すことに 賛成したわけですね。そしてその熱心さは国内にとどまらず国外のダマスコに行くまでだったわけです。ところが真昼頃であったわけですけど、太陽よりも眩しい光が天から差して、彼はその場に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロは主よ、主よという、主よあなたはどなたですかという、私はあなたが迫害しているイエスである。復活されたイエス様が特別に彼に現れてくださり、劇的な改心をしたのがこのパウロ、サウロ、ユダヤ名ではサウロで、ギリシャ名では、ローマ名ではパウロでしたね。パウロは個人的にナザレのイエスが旧約聖書が約束しておられたメシアである、キリストである主、そのことを彼は個人的に知って救われたので、喜んでキリストに従ったわけです。誰一人キリストを信じて本当に救われるまではキリストに従いません。いや、従うことできないわけです。従いたくありません。私たちは従うことを嫌うわけですね。自分がいつも中心でありたい。どこからそれが来たのか。それ聖書は最初の人アダムの不従順によって全ての人が罪人とされたと教えています。神はご自分の形に似せて最初の人アダムを作り、最高の環境の中でエデンの園、それ喜びという意味なんですけれども、もうすべて何でもしてよかったわけですけど、ただ園の中央に命の木と善悪の知る木を神様置いて、これを取って食べてはならない、これを取って食べると死ぬ、たった一つのルールだけを神様置いた。彼は一つだけのルールでしたけれども、その一つを守ることできなかった。誘惑に負けました。イエス様は多くの誘惑に遭いましたけれども、私たちが会うことのない誘惑に遭いましたが、全ての誘惑に勝利された方なんです。最初の人アダムは不従順でした。神の言葉に従わなかったわけです。その結果、全ての人は罪人とされた。すなわちアダムの子孫として、ね、全部生まれてくるわけですから、生まれてきている私たち全人類は皆アダムのグループに属してて、罪の性質を持って皆生まれてくるわけです。で、生まれながらに罪人ですから、親から教えられなくても上手に嘘をつくことができるし、騙すことができるわけです。これが全ての人の姿ですよね。そして様々な欲望を満たそうと快楽を楽しんで好き勝手に生きるわけです。で、正しい道を歩まそうと道徳をどんなに教えても、頭では分かっててもそれをする力がないわけですよ。で、何か宗教をすればマシな人になるかもしれない。それで宗教熱心、いろんなたくさんの宗教があるわけですけど、表面的には変わったように見えたとしても根本は何も変わってないわけですよね。なぜ？これ罪の問題なんです。罪からの救いが全ての人に必要なんです。キリスト教があなたを救うのではありません。キリスト教は救わないわけ。キリストご自身があなたを救うわけですよね。で、毎週教会来て聖書を学び、祈り、どんなに良いことをしたとしても私たちはそれで救われるわけではありません。もちろんそれらのことは良いことです。教会毎週来て神様の言葉を学ぶこと、でもどんなに学んだとしてもその学ぶことが私たちを勉強することが救うわけではない。熱心に祈っていることが救いの条件でも何でもないわけです。いよいよこの世が救うのではありません。誰が救うんですか。 イエス・キリストご自身ですよね。イエス様と個人的に出会うことなんです。イエス様が救い主であること、私の主であること、神であること、そのことをはっきりと自分が理解して、そのことを信じるときに神の前に義と認められ、救われます。ローマの10章を開いてください。ローマの10章、私たち今一章学び始めてますけれども、10章行くとパウロはこのように書いてます。10章の9節で、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、神の前に正しいと認められ、口で告白して救われるのですと書かれています。イエスは主です。そのように告白することはキリストに従うことを意味します。私は信じていますと言っても、もし従わないのなら言っていることを否定することになります。従うことで救われるのではありません。そういうことを言っているわけではありません。救われたのでキリストに従うようになるわけですね。本当の信仰っていうのは、これはキリストに従うかどうかで分かります。もちろん私たちは弱さがありますから、完全に従うことなどできないかもしれませんが、でも従いたいわけですよね。私は17歳で信仰を持って、もう40数年になりますけど、もうずっと従ってきたが、時にはそうでない時もあったわけです。聖書を読むのもなんか読めない時期もありました。読んでても全く入ってこない時期もありました。ある時期はどんどん入ってきたのに、ある時期来るとなんかもう御言葉がカラカラになって自分の心に響いてこない時期もあったわけですけど、それでもイエス様に離れないわけですよね。離れたくないわけです。主を知ってるわけですから、従おうとするわけです。でもそう思いながらも、そうでない時期もあるわけですけど、でもこの方の愛を知ると、この愛から離れることはできないわけで、従いたいわけですよね。そのような心の態度がいつもあるわけです。そしてこのイエス様を知る知識が、御言葉を知れば知るほど、御言葉によってイエス様がどういう方であるかを知れば知るほど、そして恵みを理解すれば知るするほど、喜んでイエス様に従うように変えられていくわけです。パウロは喜んで従いました。なぜ？主の恵みを彼誰よりも多く体験したからですね。恵みを分かっている人は、同時に自分の罪深さをよく理解している人なんです。彼は、私は罪人の頭ですと言っている。私は罪人の頭、救いに値しない、人に値しない、しかし神の恵みによって救われ、神の恵みによってこの務めに神がつけてくださった。すべては神の恵みによるもので、彼は恵みを誰よりも深く体験していたので、ここで彼が言っているように、皆のため、皆ってキリストのためですよ。自分のためではない、自分の栄光のためではない、キリストのため、神の栄光のために彼は行きました。最後に7節ご覧ください。ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。パウロはここでクリスチャンの3つの特権を述べています。第一に、クリスチャンは神に愛されているものです。神は一人ごイエス様を与えるほど私たちを愛してくださいました。このキリストイエスにある神の愛から、あなたを引き離すものは何もありません。使徒ヨハネは主に愛された弟子と自分のことを表現しました。あなたも主に 愛されたものです。第二にパウロはクリスチャンは召されたもの、救われたものですと言っています。聖書は世界のもとへが据えられる前からキリストにあって私たちを選んでおられたと教えています。あなたもキリストによって選ばれたもの、罪から救われたものです。第三にクリスチャンは聖徒です。聖徒とはキリストのものとしてこの世から分けられたという意味があります。神は私たちがキリストを信じたとき、この世から分けてキリストのものとしてくださいました。それは私たちが神の栄光のために生きるようになるためです。パウロはここでローマにいる、なんて言ってますか、すべてのと言ってるように、すべてのクリスチャン、あなたもその特権に預かっているわけですね。ですからあなたは神に愛されているものなんです。いや私のようなものが、私たちはすぐ自分を卑下するわけですけど、神はあなたを愛しておられるわけです。誰も私を愛してくれない、そう思っても神の愛は変わらない、与える愛なんです。一人子を与えるほどすでに愛しておられるわけです。その愛から引き離すものはありません。あなたは救われたものであり、あなたは聖徒なんです。最後にパウロは、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにと言って挨拶を終えています。当時ギリシャ人は挨拶の時にカリス、恵みと言って、ユダヤ人はシャローム、平安と言って挨拶をしました。パウロはここで2つを1つにして挨拶を送りました。この順番は大事です。恵みが先で平安がその後に来ます。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることでした。この恵みをあなたが本当に理解するときに平安がやってきます。もっと頑張らなければ救われない、いや信じたのに、信じた後もっと聖書を読まないと、もっと祈らないと、もっと何かをしないと、そのことによって神はあなたを受け入れているわけではないんですよ。恵みっていうのは私たちの頑張り一つも関係ないんです。救われたのは恵みであり、救われた後も恵みなんですね。救われたのは私たちが良いことをしたからではありませんでした。まだ神を知らないとき、神に敵対しているとき、神は私たちを愛し、一人子のイエス様を与えてくださり、イエス様が私たちの罪のために死んでよみがえったことによって、私たちがこの方を信じた信仰によって罪が許されたわけで、救いに値するものだったんでしょうか。全くなかったわけですね。清いものだったんでしょうか。全くそうではなかったわけです。神に愛されるに値したんでしょうか。そうではなかったわけですね。すべては神の恵みによって私たちは救われたわけです。そしてその恵みによって神のことをされたので、私たちはもう神との敵対関係ではなくして神との平和を得ているわけです。イエス様は高い位におられた方がご自分を低くして人となって降りてこられました。そして十字架の死にまで父なる神に従い通されたわけです。このイエス・キリストの従順によって私たちは神の前に義と認められて罪から救われたんです。あなたは神に愛されているもの、救われたもの、キリストのものとされた聖なるものです。聖徒です。パウロがキリストに従い神の栄光のために生きたように、私たちも喜んでキリストに従うものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、一人子を使わせてくださりありがとうございます。あなたに愛されたもの、救われたもの、聖徒とされたもの、キリストにあって私たちをそのようにあなたのことをしてくださり感謝します。あなたの恵みをありがとうございます。どうぞパウロが喜んであなたに従ったように、私たちも恵みを受けたものとして恵みに応答して喜んで主に従うものでありますように、主が私たちをいつも助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。